マラナタ、今日も御言葉を共に分かち合っていきましょう。イエス様一行がエルサレムに向かって、旅をしていると、そこに三人の弟子候補者が、登場します。
ルカによる福音書9章57節から62節。道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいります。イエスはその人に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。しかし、人の子には枕するところがない。また他の人に、私に従ってきなさいと言われた。するとその人が言った。まず父を葬りに行かせてください。彼に言われた。その死人を葬ることは死人に任せておくがよい。あなたは出て行って神の国を告げ広めなさい。また他の人が言った。主よ、従ってまいりますが、まず家の者に別れを言いに行かせてください。イエスは言われた。手を隙にかけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくないものである。
まず一人目の弟子候補者は、自ら弟子にしてくださいと志願してやってきました。当時ユダヤ教では弟子が先生を選ぶというのが普通でした。ですから彼がイエス様の弟子にしてくださいと申し出たのは、当時よくある光景でした。マタイ8章にも並行記事がありますが、このマタイによると彼は律法学者だということがわかります。つまりすでに聖書の専門家なのですが、イエス様のことを尊敬してイエス様の弟子になって、もう一度学び直したいと考えたようです。それだけイエス様の教えに驚嘆して感動した人でした。で、彼は、あなたがどこに行かれても私はついていきますと。まあ、彼は自信満々で、とても自己アピールが強い人です。その彼に対してイエス様は答えます。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエス様と弟子たちは、たびたび野宿することがあったようです。経済的にはギリギリでした。つまりイエス様に従うということは、快適な生活を失うかもしれない。そのような犠牲を、この弟子は、弟子志願者は、想定していなかったようです。彼はイエス様の弟子として、支払う犠牲の大きさを理解していませんでした。情熱だけで弟子になっても、犠牲を支払う覚悟がなければ、何かあった時に挫折してしまいます。次に二人目の弟子候補者は、私に従ってきなさいと、イエス様の方から声をかけました。これは当時のラビが絶対やらないことでした。それをイエス様がやってるわけです。 この候補者はイエス様の招きを断ってはいません。ただ条件をつきました。まず行って父を葬ることを許してください。このセリフは当時の慣用句で、父親の老後の面倒を最後まで見て、その後にあなたに従いますという意味です。モーセの律法にはあなたの父と母を敬えとあります。ですから彼は間違ったことを言っているわけではありません。むしろ律法に従おうとしています。しかし父親がどれだけ生きるのか、それは誰もわかりません。もし長生きすれば10年も20年も献身が後回しということになります。そうなると弟子になるチャンスを失うことになります。イエス様の答えは、死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。死人たちとは未信者のことです。親の老後の面倒は未信者である他の兄弟たちに任せなさいと。あなたは滅びに向かう人々に永遠の命を与えるというより重要な任務に就きなさい。まあそう言っておられるのです。三人目の志願者も出てきますが、彼もイエス様の方から招きました。で、同じように彼も条件をつけます。自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。彼は従います。ただ、家族に挨拶してから、その後従います。これは、旧約聖書で、エリシャがエリアに従った時と同じ条件です。ところが、イエス様はその態度も、良しとしていません。好きに手をかけてから、後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくはありません。彼も何か後ろ髪を引かれる迷いがあって決断をためらっていたということです。20世紀初頭にアメリカのウィリアム・ボーデンという青年が宣教師になるために献身を決意しました。彼はあの有名なアイスクリームのレディー・ボーデン社の御曹司でした。彼は神学校を卒業してウイグル族への宣教を計画し、その前にイスラム教とその文化を学ぶためにエジプトに行くことになっていました。ウィリアムは父の会社を継ぐ後継者でしたが、それをすべて放棄して宣教師になることを手紙に書いてお父さんに送りました。その手紙の中に、ノーリザーブ、ためらいなし、そう書きました。怒ったお父さんは、後で後悔しても二度と後継ぎにはしないぞ。それでもいいのか。そう念を押しました。それに対して、ノーリトリート。後悔なし。そう返信します。そしてそのまま船で出発しました。ところが、その途中で、彼は髄膜炎を患ってしまって、それが重症化して、エジプトに着く前に、彼は船で 亡くなってしまいました。その召される直前に、彼は聖書の中に、No regret、後悔なしと、そう書いてあるのを人が発見しました。ウィリアムの一途な信仰は、アメリカのクリスチャンの若者に信仰の火を灯しました。彼の後に何千、あるいは何万もの多くの若者が献身して、ある者は宣教師、ある者は牧師となって使わされていきました。結果的にウィリアムがウイグルで一生伝道するよりも多くの実を結ぶ結果となりました。この世は効率や成果がとても重要な世界です。しかし主なる神はご自身に対して真実な心を求めておられるのです。私たちも信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないで、栄光のゴールを目指してまっすぐに歩んでまいりましょう。あなたの祝福をお祈りします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。